おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
本を乗り換えました、はい、土井理沙先生、とても若い内科クリニック開業医の方でありまして、この方が放射能に負けない体の作り方という非常にこれ具体的でいいですよ、それで私は飛びつきました。リスクゼロという考え方、土井先生はこっちの方の考え方の方です、
はい、
子供について1ミリシーベルト以下こそがゼロリスク、これは絶対に子供についてはもう1ミリシーベルト以下を守ってほしいんだと。これアリソン教授とから土井先生、理沙先生、共通点があります。これは単回被曝です。
単回被曝、
はい、一瞬の放射線を浴びるリスクです。
はい、
英単語の単に回数の回書いて単回被曝、で二人は250ミリシーベルト以上、これをですね、数週間以内で浴びたと。250を数週間以内ですね、はい、浴びた。これはもう立ちどころに、白血球が減少、また100ミリシーベルト以上では、妊娠中の女性はもうこれは必ず妊娠、に影響があります、これは放射線の確定的影響と呼ばれまして、原発作業にあたる職員が持つべき知識です、一番大事なことは単回被曝の場合は我々の普段の生活にはありません、これは原子力の中で発電所相当で働いてらっしゃる方に起こる事故の場合に起こった時のことです、単回被曝というのは、東電の福島原発吉田正夫所長以下、本日もどうぞご安全に作業、単回被曝なさらぬようにと心より祈っております。私どもはそこから数十数百キロ離れておりますんで、低線量と内部被曝、この知識をとにかく今は増やすことだと思います。理沙先生はおっしゃいます、リスクは放射性物質の中でも要素131からセシウム137、プルトニウム239からストロンチウム90、これが特に怖いんですね。これ理沙先生で言っちゃいましょうか。理沙先生は暫定基準値についての不信をまず言っております。基準、健康基準を決めてるっていうところが、かなさんちょっと分かれとりましてですね、
はい、
これがねものすごく違うんですよ、数字が。で理沙先生はその暫定基準値、これ ICRP と言いますが、国際放射線、防護委員会が決めているのはですね、人体の臓器全体への数値のみで安全値を決めていると。で、これに対して、欧州放射線リスク委員会 ECRR は、細胞遺伝子までのリスクを数値化している。で、これ皆さんちょっと考えましょうね。この、安全基準を決める委員会が全然違うことを言ってるんです。これは事実なんですよ。
はい。
ICRP、ECRR、これはアメリカ系の安全委員会とヨーロッパ系の安全委員会かな。そうするとですね、原子力核による被害を、数値化しますと、まずその、広島の戦争の被害者なんですけども、ICRP は死亡者が117万人。いろんな影響でね、亡くなった方が、で一方 ECRR、 これヨーロッパ系の安全値を決める人たちはですね、6160万人。
そんな違うんですか。
子供が160万人で、妊娠中の子供たちの中で被害を受けたものが190万人いるということなんであります。で理沙先生は ECRR、 ヨーロッパ系の人たちの方がものすごく放射能の怖さを知ってるんだと、原爆の怖さを知ってるんだということで ECRR に従っていらっしゃいます、で理由は、ICRP はもともと原子爆弾開発の物理学者たちが中心で作った団体だから、最初からその通知は疑っていいんだということで、理沙先生はこの ICRP の方はバッサリと捨ててらっしゃるわけであります、
はい、
しかしですよ、私素人でこの両方の本を読んでおりまして、ちょっと何とかしてくださいとお願いしたくなるのはですね、二つの団体の数値差がですね、6100 40万人違うんですよ。
うん、
これは福岡市と同じくらいの人数の犠牲者が出たっていうのと、日本の人口の半分が犠牲になったっていうぐらい数値があまりにも乖離してるんですよね。
はい。
まあ、この数値を見てね、果たしてこれが数値と言えるかどうかというね。
うん、
はい、お時間になってしまいました。この続きまた明日のまな板の上で。